こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ちょっとさっき話してたんですけど、風邪をひきまして。
体調不良。
そうで、2週間前に九州に行ったんですよ。また去年に引き続き羅漢の湯に行ってきまして。で、九州ってか関西じゃないともしかしたら話題になってないかもしれないですけど、謎の風ってやつが流行ってて。
あ、
知ってます？
知ってますよ。知ってます、謎の風。
謎の風。大体風って
謎だよね。
そう、ねえって思うんだけど、まあ謎の風ってのが流行ってて、でね、なんかそれじゃないかってちょっと思ってるんですよね。
おー、症状はどんな感じ？謎の風は。
謎の風ね、発熱しなくて咳が続くっていう。
ああ。
2、3週間咳が続くって感じで、僕今2週間咳が続いてるんで。
謎の風だ。
謎の風かかっちゃいました。
あ
ー。で、ちょっと今日途中ね、咳込むかもしれないですけど、まあ編集で。
うまくやりましょう。
うまくやるんで。はい。やっていきましょう。
私、サラリーマン時代は、ずっと謎の風でした。ずっと咳込んでました。薬飲んでも治らない。なので、私、謎の風の正体知ってますよ。
何でしょう。
働きすぎです。
そう言うと思ったわ。
休んでください。働きすぎです、
はい。はい。
無職党党首として、ここは、謎の風は、働きすぎから来てるというのをちょっとこう強く押してみたいなと。
はい。
はい、失礼しました。
休めたらいいんですけどね。
いや、そうなんだよね。
はい。いや、まあまあ、やっていきましょう。
なんか、ぜひちょっと休んでほしいな、の話じゃないんですけど、クロードコード楽しすぎませんか？
全然話じゃないですね。確かに。いや、クロードコードは楽しいですよ。
いや、なんで、もう休んでそっちやった方がいいよっていう話。
ああ、そういうことね。まあ、それで言うと僕も、この2週間、まあ、仕事はしてるんですけど、家帰ったらもうほとんどすぐ、倒れてるんですけど、横になりながらスマホでクロードコードに指示だけ出すっていう。
だからもう楽しくてしょうがないじゃん。もう
そうなんですよね。それはギリギリできるんで。
わかる。体調悪くて、ギリギリ YouTube 見る感覚のものがクロードになってるんでしょ。
そうなんですよ。スマホでできるってやっぱでかいですよね。
いやー、いいよね。本当に。最近私ももう、もっぱら楽しんでて。ちょっと前、前回のね、収録の時に、ひでたけもめちゃめちゃハマってて、ガレージブランドのようなものを自分で作れるという話がありましたが、
うん、
ようやく私も、何個か作ることができて。
お、先週の時点ではさ、まだちょっとできないみたいな感じで、娘はやってるけど、ちょっと自分ではみたいな感じだったじゃないですか。
そうそう、娘のを、うん、ちょっと眺める程度だったんですけど、バージョンでさ、これ読み方正しいかわかんないけど、ファブル 5? フェイブル 5?
あ、ファブル。
ファブル。これ、ひでたけとよく LINE してたよね。ファブル5使った時に、あまりの使い勝手の良さに、ちょっと衝撃を受けて、今ちょっと今日6、収録が6月20日なんですが、この時点では一旦禁止されてるじゃないですか。
そうですね。
外国の方が、はい。アメリカの方以外は使えなくなってるという形になってるんですが。
あれ、アメリカでは使えるんだ。
あ、使えるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
知らなかった、それは。
そう。だから日本の私たちはちょっと使えないと。なってるんですが、
うんうん、
あれ使ってすごく使いやすくて、はい。娘のアプリももう完全に完成して、今、ローンチに向けて準備、もう少しですね。はい。っていうところまで来つつ、私もいくつかくだらないゲームアプリを作り、ローンチさせようかなと思ったりとか、あと、勉強系のアプリを2つほどちょっと作ってみたんですが、それが結構自分の中でも使い勝手が良くて、効率が良く、使えてるなと思ったので、はい。この辺は本当に、なんだろう、パワースーツというか、もともとあるちょっとした力をこう、グオンと力を乗せてくれるような感覚があって、いやー、クロード、いいなと、実感ようやくしだしましたというお話を伝えたかったです。
いや、その勉強系っていうのはどんな感じなんですか？どんなやつなんですか？
二つ作ってて、一個は、私去年、ファイナンシャルプランナーの3級をちょっと遊びで取ったんですよ。
うんうん、
で、2級も取りたいなって思い始めて、その2級の勉強がめんどくさいんですよ。まあ、多分、一般の人ならすぐ受かるのかもしれないですけど、僕ちょっとめんどくさいなと思って、過去10年分の過去問を読み込ませて、そこからの出題率と出題傾向のやつの比率を出してもらい、その出題比率が高いものだけの問題の自分用のアプリを作ったんですよ。
うん、うん、うん。
はい。なので、いついつ試験があるから、それまでにこれとこれとこれとっていうのを順番に毎日やってったらきっと受かるだろうみたいな、ちょっと楽するアプリを作ってみまして、はい。うまくそれでいくかはわからないんですが、ちょっと勉強自体は、なんか、こう、キュッとした形になってて、やりやすいなと思いました。
ああ、いいですね。え、アプリっていうのは、ウェブアプリみたいな感じですか？
最初のゲームの方はもうしっかり、アップストアで出せるようなアプリを今準備してるんですけど、
うん、
ウェブ上ですね。ゲアの勉強の方に関しては。で、もう一個は、娘と英語を勉強するアプリを作りまして、
うん。
はい。娘がなかなか英語の文法のモチベーションが低いので、僕と子供が二人とも英語の勉強をすれば、白熊が育つという勉強アプリを作りまして、毎日、今日は比較級、今日はキャンみたいなのをお互い僕も娘も勉強して、そうして白熊を育てていって可愛いなって見るっていう。
お、二人ともやらないと、ダメっていう。
成長しない。そうです。はい。ちょっとそこにね、制限をこう自分たちならではのやつをかけて、そうするとうちの娘結構やるので、はい。それをちょっと活かした内容のものを作って一緒に勉強してるっていう感じですね。
いいですね。あれみたいですね。まあ、星川さんがよくやってる、LINE でみんなでこう報告し合うやつ。
習慣化ゲームですね。
うん、習慣化ゲーム。昔っていうか前に番組でも話しましたけど。
はい。そうなんですよ。
それのエッセンスをちょっと入れた感じの。
そうそうそう。ちょっとした、なんか一人でやるというよりは誰かとやるという、ね。ちょっとそういったところの、うん。なんか強制力をちょっと働かせたいなと思って、
うん。
やってみました。はい。というところで別に大したものは作ってないんですが、いや、楽しいなと思って。
うん。いや、楽しいですよね。
本当に楽しい。プロバスケット選手の友人がいるんですけど、
うん。
その子とも毎日クロードの話を、本当に週、毎日、土日以外はその話を一緒にしていて、うん、全く AI とか使ってないその子も、今、勤怠、今出勤して、出勤終わりでどんなことを学んだって報告するアプリを自分で作って、で、それを報告ってやると、上司に LINE が行き、そしてその勤怠の内容が Google のスプレッドシートに集まっていって、で、月末にボタンを押したらそれが、請求書になってメールで送るみたいなところの一連のやつ一緒にやってたんですけど、そういうのもできるようにその子なって、
うん、
全くそういうのに触ったことがない人もこれをクロードを使うことでそういうことが簡単にできるようになる世界線ってすごいなと。
いやーすごいですね。
うん、ちょっとなかなか感動しっぱなしでした最近。
ああ、でももうそういう感じなんですね。本当にだって全然理系でもなければね。
いやいや、もうその子高卒のバスケの子です
ね。運動もう本当に真反対というかの人ですよね。
はい。がもうアプリのね、なんかちょっとやっぱ見せ方にこだわりがあるようで、当然 HTML や CSS の知識なんて全くないし、 Python も使ったことないしみたいなのがもう当たり前じゃないですか。でもそのアプリを自分で作って、ガス初めて触ってみましたとか。
ああ、Google App Script か。うん。
はい。ガスやりましたとか、LINE のメッセンジャー API と連携できましたっていうのを、最後そのまとめ、振り返りも、クロードとしてるんですよ。それもさせてて。で、そうするとその内容も全部 Notion に勝手にまとめて、自分でもわかるレベルのものにしてもらって振り返るみたいな。ことができるから、ちょっとパワースーツやばいな、と、本当に。はい。びっくりしちゃって。
なんだったかな？最近見た記事で、エージェンティック AI を使って、そういうアプリとか作ってる、まあ、エージェント AI をそもそも使ってる人っていうのがまだ 0.1% とか、そういうオーダーっていう話だったんですよね。意外とまだ少ないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だからまあ普通にチャット GPT とかでチャットを使ってる人たちはまだもちろんもっと全然いっぱいいるんだけど、エージェント AI で、開発に使ってるっていうのはまだ言うてもそれぐらいらしいんですよ。
結構いると思ってた、勝手に。
うん。
そうなんだ。
ね、意外と少ない。僕らの周りにはまあまあいますけど。
そうよね。意外に少ないんですね。
うん、そうみたいですね。だからまだまだ全然伸びるっていう。
そうだね。ああ。そっか。いや、これ本当にドラえもんのポケットだなっていう気がめっちゃしました。
うん。
使い方次第で、本当にすごい自分が全くできなかった世界を実現できるんだなという。
うん。
まあ、まだね、ちょっとなんか僕なんかが使ってるのって本当手前味噌なお話なんですけど、それでもできなかったことがすごく、できるようになってるのは面白いですね。
面白いですよね。でもね、会社で使ってると、最近ものすごく、まあこれ前も言ったかもしれないけど、ものすごく脳が疲れるんですよね。
ああ。
本当に最近会社、なんか僕こないだあまりにも疲れて、なんかもう今日ちょっと仕事できないってなって帰ったことありました。
体調悪くなってるやん。
そう。あ、まあ、それもちょっとあるんですけどね。まあ今体調悪いんで、この2週間。
うん、
体調が悪いからなのか、ちょっとわかんなかったんですけど、ただなんかあまりにも脳に負担がかかりすぎて、今日これ以上何の決断もできないって、いう瞬間が来て。
それでもちょっとわかるなぁ。え、それってさ、なんか、会話のスピードというか、脳の回転が速くなるから、普通だったら途中で止まってるものが一気に先にされるから考えることが増えてんのかな。
そうなんですよね。で、しかもなんか決断するみたいな同じ筋肉をばっかり使ってる感じなので。
あ、ちょっとわかるかも、それ。
普段だったら仕様を考えて、あ、これがいいかなって言って、で、実装するんですよね。で、実装してる間って、どっちかというと、まあ、休んじゃいないですけど、多少なんか脳みそそんな使ってないんですよ。
なるほどね。
なんですけど、そこが全部一瞬で AI が書いちゃって、で、これでどうですかとかって言われて、で、じゃあ次の仕様考えてとかってやってると、なんかずっとなんかこの、かなり高頻度にそう決断を迫られるんで、すごい疲れるんですよね。それに、まあ、それを、
なるほどね。
それをなんていうの、僕の場合ちょっとリーダー的なことをやってるから、そのメンバーの人が書いてくるコードを、チェックすることも多いんですけど。
うん、同じような仕事が。
そうそう、まあそうなんですよね。AI に書かせて AI を見る、AI のコードを見るのと、各メンバーが上げてくるやつを見るのと、あるんですけど。
すごい近い気がしちゃった。
いや、まさにそうです。まさにそうなんですけど。で、それの、その供給量が、ものすごい増えてるんですよね。
いやー、そうだよね。
うん。すごいスピードでみんな書くようになっちゃったんで。でもそのチェックのスピードは、もちろんチェックも AI を使ってはいるんですよ。AI にまずレビューさせて、こういうのがあるよって言わせてから、で、それもそれに対して対応したコードを出してもらってはいるんですけど。
うん、まあそれでもね。
うん、とはいえやっぱり全てをノーチェックで通すわけにいかないから、ちゃんと全部ある程度チェックはしてるんですけど、
うん、
それがね、もう疲れますね。
疲れるよね。確かに。これ、体調悪くなるよ。
なってる。
僕も一週、ファブル5使ってた時、
うん、
ちょっと夜やっぱ頭変に冴えちゃって、
うん、
うん、ちょっと寝れなかったもん。
あ、
楽しさもあるんだけど、あ、あれもできるな、これもできるなもそうだし、なんかどんどんクロードに言って、返してくるレベルが高いと疲れるね。
そうなんですよね。
これは疲れるよ。
うん。
うん。途中で今娘のもね、一回触らせるのやめたりはしてる。
ああ、それはなんで？
結構ね、今ターミナル使ってどうこうみたいなところも娘の方がこうやるから、なんか企画とかデザインとかまでは。まあ、頑張ってやらせるんだけど、それ以降のところに関して、なんか、しっかりやっぱ読んで、理解して、 で、パパこれってこういうことみたいなのの会話をしてるのが多くなってくると、やっぱ娘の負担がちょっと大きくて。
ああ、疲れちゃうんだ。
疲れちゃってる。うん、明らかに疲れてるなと思って、あ、やめようやめようと思って、これ可愛いねとか、こういうのがなんか機能あったらいいよねぐらいに留めていいじゃない、まだ。当然。うん、だからそこまでだけにして、その後の、
コーディングの設計とかそういう話ってこと？
そうそうそう、そっちの先の話だったり、今直近やってるのはなんか、そうだね、デバッグや修正系が結構やってたりするんですが、うん、テストフライト使って、実動の実機の動作がちゃんとなってるかみたいなとこまで今言ってるんですけど。
はいはい。
うん、この辺とかもやっぱ疲れちゃうね、子供は。
そうだよね。確かにそうだよね。
うん、クロードが書いてきた文章の、俺大人だったらさ、あ、ここはなんか読まなくていいや、ここだけ読めばいいやとかってわかるじゃん、判断がすぐ。子供の場合わかんないから、
うん、
シングルチャイルドスクロールビューを追加したので末尾を確認します、読み取りヒストリーアンダーバースクリーンなんじゃらかんじゃらみたいなのまでちゃんと読もうとしちゃうと、そう、もう地獄よ、うん、
なるほどね、確かにね。
いやだからこれ面白い反面やっぱ弊害もありそうだから、ちょっと、うん、弊害出てるもんね。
そう、出てます、完全に出てます。そういうの読み飛ばしてはいるんですけどね。
うん、これ疲れるよ。
うん、楽しいんですけどね。
なんかそれを、これを使っててさ、ちょっと思ったのが、もう Google カレンダーと今私がこうやってクロードとのやりとりがあれば、自分の仕事してる時間とかを、なんか、データを取って、本当は、このぐらいの仕事時間に収めた方がいいとかっていうのを教えてくれるアプリを作りたいと思ってる。
やりすぎちゃうから。
そう。そう。
なるほどね。
そう。iPhone このぐらい触ってて、クロードとこんな話をこのぐらいしちゃってるから、ちょっとそろそろやめた方がいいですって言ってくれるやつが欲しい。
スクリーンタイム的なやつね。
あ、そうです、そうです。いやー、はい。ちょっと、最近、クロードコードに結構、ハマって楽しんでますというお話でございました。
いやー、ちょっと、しばらくはこの話ですね、ずっとね。僕が聞いてるポッドキャストもね、もういくつかは、本当に、クロード、まあ、クロード含めた、この AI エージェントの話ばっかりですね。
私もちょこちょこラジオ聞いてます、この辺は。
うん。
いや、そうだよね。だって本当にゲームチェンジャーだよね。
いや、ほんとそう。
なんか、ルールマジ変わったなって、本当に思うな。
ほとんどコード実際自分で書かなくなりましたからね。
そうだよね。すごいわ。
そう、うん。あ、書かなくなったんだけど、そうだ、ちょっと僕のもう一個の話題でいくと。最近、キーボード変えまして。
ほう。
自分でコード書かなくなったのに。いや、まあ、もともと、メカニカルキーボードとか、そういうのってわかります？
うん、わかる。
メカニカルキーボードを使ってたんですけど、ちょっと昔から、やっぱ憧れてたキーボードがあって、
ほう。
HHKB っていうのがあるんですけど。
知ってますよ。
知ってますか？
何も色がないじゃないな。文字が書いてないやつとか売ってない？
ああ、無刻印のやつありますね。
あ、無刻印のやつか。そうか、そうか。あ、それ一緒だよね、確か。
無刻印版もあるし、刻印されてるやつもあります、ちゃんと。
あ、HHKB がそれ売ってるよね、確か。
あ、売ってる売ってる、売ってますね。有名ですね。うん。
ああ、それか。はいはいはい。
僕が買ったのはさすがに無刻印じゃなくて。
うん、刻印しといた方がいい。
刻印はされてるんですけど。
うん。
いや、一度ね、何年か前に買ってはいたんですけど、US キーボードを買ったんですよ。その時は。
うん。
家で使うようで、僕、家では US キーボードを使ってて、会社では JIS のキーボードを使ってるんですよ。だから、その当時は、家で使うために HHKB 買ったんで、その時は US のやつを買ったんですけど、US がね、あれ、まあまあ変態なキーマッピングなんですよ。で、それがね、どうしてもちょっと使い切れなくって、結局諦めてやめたんですけど、で、しばらくして、なんか最近、なんかたまたま僕の周りでなんか HHKB を買ったり使ったりしてる人が増えてて、
お
う。うん。なんかね、最近、それでそういえば HHKB も、なんか、 また使いたいなとかって思い始めて。
再燃してるんだ。
再燃したんですよね。で、一個あったのは、その、ふるさと納税でもらえるっていうのもあって。
そうなんだ。
そうなんですよ。で、お、それならちょっとやろうかなと思って、今度は会社で使おうと思って、JIS の方を買ったんですね。
うん。
で、JIS の方は、まあ、そっちもなかなかキーマッピング独特ではあるんですけど、まだマシなんですよ。
うんうんうんうん。
なんで、こっちだったら使えるかなと思って、今使い始めてて。まあ、こっちはね、まあまあ確かに使えて、いい感じですね。もうとにかく打鍵感が最高ですね。
ああ、言うよね、それ。
そう。
重くない押すの。
ちょっと重めですね。
疲れない指。大丈夫。
ちょっとだけ今、疲れてます。
あ、そうなんだ。
これがね、慣れなのかどうなのかちょっとわかんないですよね。その結構左の小指をよく使うんで。
うんうんうん、
うん。まあ普通のキーボードでもまあコントロールとかシフトとかタブとか、まあ小指よく使うじゃないですか。で、HHKB の場合って一番上の列、ファンクションの列ないんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。普通は数字キーがあって、その数字キーのさらに上に F キーがあるじゃないですか。
はい。
なんですけど、数字キーと F キーが一緒になってて、で、ファンクションキーっていうのがあるんですけど、シフトとかコントロール
みたいな。左下あたり。
左下に。そう、ファンクションキーを押しながら数字を押すと F キーになるんですけどね。
だから小指使うんだ。
そう、小指結構使うんですよ。で、かつちょっと重ためなんで、左手がちょっと疲れるのはあります。
なるほどね。なんか、打ち心地の良さと、重さって結構俺難しいなって思ったことがあって、今僕は Mac だから全然あれなんですけど、昔 Windows 使ってた時にはもう別のキーボードずっと持ち歩いてたんですよ。外出してる時とかも。
何使ってたんですか？
ああ、もうね、めっちゃ安いやつ。ロジクールの時もあれば、エルコムの時もあるんだけど。でも僕はとにかく薄いキーボードなんですよ。
あ、薄いやつが好きなんですね。
うん。打った感覚が欲しくはなくて全然。とにかく、もうちょっと触りゃ打てるみたいなのが良くて。
はいはいはい。
だからなんだろう。普通にさ、会社に例えばデスクトップ置いてあった時ってさ、結構もうありがちなキーボードあるじゃない？カチャカチャカチャカチャってこう打つ。
ありますね。
僕、あれ全然使わないんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。あれでも結構指疲れるって思っちゃうから。
あれも重たいってこと？
重たい。だから HHKB なんて俺絶対無理。
それは無理かもしれないですね。静電、無接点静電量センサーか。っていう言うんですけど、まあ、HHKB とかのタイプ。リアルフォースってやつもあるんですけど、知らないですかね。
はい、初めて聞きました。
ね、メーカーはなんか元をたどれば一緒だった気はするんですけど、まあ、リアルフォースっていうシリーズがあるんですよ。で、そっちはね、確か重さが少し軽いやつあった気がしますけどね。僕もちょっと今回 HHKB 買うかリアルフォース買うか結構迷ったんですけど、どうもね、リアルフォースが最近全然在庫がないっぽくて、しばらく入荷がなかったんで、まあちょっと半分しょうがなく HHKB 買ったんですけど。
まさにリアルフォースの、これは僕は何一つ打てないです。
あ、重たくて。
重たい。
もう数字でわかるってことですか？25グラムとか。
あ、いや、もう、見ただけでわかる。これはね、俺は落ちたくなくなるやつ。このレベルでも。弱いんだよ。本当に指が。
リアルフォースのね、一番いいやつとかは、変荷重って言って、場所によって重さが違うんですよ。
何それ？そうなんだ。
だから小指のあたりは、だから軽いの。
軽いんだ。あー、なるほどね。
で、真ん中ら辺は多分指が強いから、多少重ためになってて。
はいはいはいはい。
っていうんで、その、キーによって重さが違うっていう、超、なんでしょう、すごい調整された高級キーボードですね。
いやー、高級だよね、そういうの、ほんと。
いやー、高いですね。
高いよねー。すごいわ、それ系打てる人たち。
あー、でもやっぱ、この打鍵
感。やっぱ楽しい？気持ちいい？
打鍵感がいいんですよねー。まあ、その前に使ってたメカニカル、フィルコのメカニカル、ってやつを使ってたんですけど。
うんうんうん。
うん。それも結構好きだったんですけど。
うんうんうん。
まあ、それよりやっぱいいですね、さらに。
あ、そうなんだ。やっぱ気持ちよく打てるって結構大事だもんね。これだけ打つと。コード書かなくなったけど。
そう。と言いつつあんま書かなくなったんですけど。 まあ言うてもね、まだ指示してるんでね、クロードコードに指示を、
ね。必要ですね。
そうそうそう。
確かに確かに。
でも家でやるときはもうそれすらせず、もう、マイクで、音声入力で指示してますけどね。
そうね。
うん。
うん。今、娘にも、もう音声でやらせてる、最近。
ただ、ちょっと会社ではね、さすがにちょっとそれできないんで。
そうですね、そうですね。いいね。なんか、そろそろプライムデーも近いので、なんか、ガジェット系で、今年これ良かったとかって、ちょっとあります?なんか変な質問なんですけど。もう結構、これ前もひでたけと話してたけど、なんか買っちゃったなっていう気はしてて、若干。お掃除ロボ系だったりとか、なんだろう。まあ、椅子だったりとかもそうだし、パソコン周り。マイクは、ひでたけからいただいてるからあれなんですけど、モバイルバッテリーだなんだとかって。なんか明らかにこれいいからちょっと追加しようっていう気に今、あんまりなってなくて。
まあ、確かに一通り買っちゃいましたよね。
この数年でなんか、二周したなっていう気が若干してて、
うん。ガジェット、新しい種類のガジェットって、僕もあんまり買ってないかもしれないな。
やっぱないか。もう今6月中旬ですけど、プライムデーの、何日からプライムデーみたいなのがこう Amazon 見ると書いてあってて。
ああ、もうそうなんだ。
なんか買うかな、とか、思いつつ、いや別にいらないなって思っちゃったり。ちょっと見つけれてないんですよね、ここ。
僕今ね、ちょっと買おうかなって思ってる。まあ、ガジェットなのか微妙ですけど。
はいはい。
ね、あれなんつったかな、パワーブリーズだったかな。名前ちょっと、あれですけど、肺活量を鍛える器具があるんですよ。ビーズの稲葉さんとかが使ってるらしいんですけど、それもね、またメカニカル版とキーボードじゃないですけど、デジタル版っていうのがあって、デジタル版っていうのが、その肺活量とかのデータを多分残していけるような、ちょっと測定器具にもなっていて。
なるほどね。
ちょっとね、それが欲しいなと思って、まあ、なんで欲しいかっていうと、僕今ちょっと、また健康ネタになりますけど。
はいはい。
肋骨ヘルニアっていうやつになってて。
肋骨ヘルニア?
大きな持病とかではないんですけど、胃液が食道に逆流しないように弁があるんですけど、その弁が締まりきりにくいみたいな、そういう、まあ病気じゃないけど、まあそういう特徴みたいなのがあって、まあ割となりやすいらしいんですよね。で、それになってると、その、胃液がまさに逆流しちゃって、で、逆流性食道炎っていうのになりやすいんですよ。
よく CM でやってるやつだ。
あ、そうなんだ。
はい、
逆流性食道炎。
逆流性食道炎。
そうそうそう。で、そこの、あ、便だったかな?便じゃないかもしれない。もしかしたらちょっと筋肉でこう締めてんのかな?わかんないですけど、そこがまあこう締まりにくいのを、どう改善するかっていうと、横隔膜を鍛えれば、ちょっと良くなるらしいんですよ。
なるほど。
で、その横隔膜を鍛えるのに、パワーブリーズがいいらしいと。いうので。
呼吸筋
そう、横隔膜を鍛えたくて今。で、なんかメカニカルの方と、そのデジタルの方を見てると、明らかにめちゃめちゃデジタルの方が高いんですよ。なんか、10倍近く高いんですけど。
あ、そんなに全然違うね。
5倍かな?うん。ちょっとでも、ガジェット感が欲しくて今そっちを買おうか迷っているっていう。
うわー、ちょっといいねこれ。いや僕もう喉のこの辺やっぱ弱いので鍛えたいです本当に。
鍛えよう。ちょっとビーズの稲葉さんが使ってるっていうのはなかなかちょっとよくないですか。
めっちゃいい、本物だなって思う。
そうそう、本物だなっていうね。いやー、プライムデーで安くなんないかな。
ちょっと欲しいかも。ちょっと待って、めっちゃ高いのもあるね。
いい値段するでしょ。そうなんです。
ちょっと待ってくれ、今。価格見てびっくりした。想像をはるかに超えてた。だいぶいい値段したわ。
そうなんですよ。
あ、本当ですね。
うん。
なんか Amazon であるのって1万円以下ぐらいとか1万円前後ぐらいだから、ああ、なるほどね、と思ってたんですけど、ちゃんと調べたデジタルのやつ、ちょっとやばいぞ。本当にゼロ1個違った。
桁がね。
マジかよ。ちょっと、近々のプライムデーで買いたいものが、なんかいいものがあったら教えてほしいなという話でちょっと振らせていただきましたが、いいもの教えていただきました。
だいぶニッチかつ高いんで、ちょっともう普通買わんやろって感じですけどね。
そうだね。普通買わんね。
うん。ちょっとでも買うかもしんない。
マジ。すげえ。
まあまたちょっと買って、よかったら話します。
ぜひぜひ教えてください。横隔膜が強くなりましたみたいなの聞きたいわ。
そうですね。ちゃんと数字でわかるからね。これでも、数字でわかるのってやっぱり、こう、モチベーションコントロールには絶対いいと思うんですよね。
ほ
ん
とそうだね。
うん。多分ね、メカニカルなやつ買っても、僕続かない気がするんですよ。
なんとなくやってるから、成長が見えないよね。
そう、そうなんですよ。
うん。なんかできたという実感って本当に、こういうことって大事な気がしてるので。
そう。だから、なんか安い方を買って続かなくなるぐらいだったら、もう高いの買って、続けて健康になりたいなっていう。
なるほど。
という言い訳で、いいやつを買います。はい。ちょっと短いけど、こんなとこですかね。
そうですね。今日は、はい。そんなところにして、またクラウドコード触りましょう。
そうですね。はい。じゃあ終わります。
ありがとうございました。
お疲れ様です。